78.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
岡直人です。2004年から放送しておりますこの番組、長年パーソナリティを務めてこられました前田豊さんが9月27日にお亡くなりになりました。87歳でした。西宮市内の歴史と文化に触れる番組として毎週30分の番組を約20年、2020年には新型コロナウイルスの影響で取材ができなくなることもありましたが、それでも900回を超える番組を作ってこられました。ゲストの方と西宮市の史跡を訪れ、現地で専門家やその土地に長くお住まいの方にお話を聞いたり、また市内の美術館や博物館の展覧に訪れて学芸員の方に解説していただきながら展示を拝見したりと精力的に放送してまいりました。改めてご冥福をお祈りいたしますとともに、今週から4週にわたって前田豊さんを追悼し、これまでたくさんご出演いただいたゲストの皆様と一緒に前田さんの思い出をお話ししていきたいと思います。今週はその第1弾です。おそらくこの番組でこちらの学芸員の皆さんには一番お時間をいただいたのではないでしょうか。川添町の西宮市立郷土資料館、こちらの前館長の郷田重信さん、そして現在の館長の氷谷勝子さん、お二人にスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
特に郷土資料館さんにはこの歴史と文化の散歩道のこの歴史という部分をですね、大変お世話になりましたけれども、私は取材に同行して、録音と編集を主に担当しておりましたけど、郷田さんにはいろんなところに連れて行っていただきましたよね。
そうでしたですね。本当に前田さんが現場主義といいますか、そうですね、現地主義というのを貫かれる方で、あちらこちらに、私の方が連れて行っていただいたというようなこう感じがありますね。
いや、もう私西宮出身じゃないんですけど、この番組に携わって最初の頃は本当に郷田さんと一緒に、はい、前田さんと3人で車乗っていろいろ行きましてですね、多分故郷よりも土地感というかすごく詳しくなったような気もしますしね。
そうでしたね。前田さんが運転されて、私が横に乗って、はい、岡さんが後ろに乗られてということで、よく行きましたですね。
本当にいろんなところ行かせていただきました。そして氷谷さんには、主に担当しておられた展示の解説、そちらが中心になったと思いますが、氷谷さんにもたくさんご出演いただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそ大変お世話になりました。
またちょっといろいろ後でお話聞きたいんですけど、いろいろねご無理も言いながらですね、大変な思いもしていただいたのかなというふうに思うんですけども、前田豊さんの話を今日は3人で、
はい、
ある意味楽しく、思い出をお話していきたいなと思うんですけども、郷田さんはこう前田豊さんと初めて出会われたっていうのはいつになるんですか。
前田さんがまだ西宮市役所、当時の教育委員会なんですが、にお勤めだった頃にお会いしてますね。で、どういう形かといいますと、前田さんが当時文化課長という職で、今まで言いますと文化財とそれから文化振興、これが2つ合わさったような課なんですけれども、文化課というのがありまして、文化課長で前田さんが来られまして、その時の部下だった学芸員としてお会いしました。
ああ、じゃあ直属の上司でいらっしゃる。
そうです、上司と部下の関係ですね。
それがもう何年ぐらい前ですか。
いや、もうずいぶん前ですね。90年代 だったと思います。
30年ぐらいでしょうかね、はい、
そうですね。
その頃の前田さんの印象とかなんか覚えてますか？
まあ、課長ですから、はい、やっぱりその、まあ、平野学芸員からすると課長はですね本当雲の上の人で、なかなかやっぱりなかなかこうどう言いますかね、こう親しくお話をするというところまで行きにくかったんですが、ただ私当時学芸員で、まあ今もずっと、京都資料館の学芸員の方が特別展示をずっと計画されて毎年やられてますけども、はい、それのまだ一桁目かな何回目かの時にですね、まあ、郊外生活のすすめというタイトルの展覧会をやったことがあるんですよ、はい、これは2週目近代史を、例えば電車のポスターですとか、はい、あるいはそのあちこちの住宅地の売り出しのチラシとかですね、絵はがきとか、はい、そういうものを中心に展示したんですが、はい、その時に前田課長だったんです実は、はい、で、私が、まあ、郷土資料館の特別展示は代々そうなんですが、学園が自分でまあ、デザインを考えて、でポスターも図録も作っていくというのが伝統になってるんですけども、はい、その私がデザインして作り上げたポスターをですね、前田が、まあ、当時の前田課長が大変褒めてくださいまして、何度も何度も褒めてくれるんですよ。どういうふうに言ったんですかね。ええな、ええな、これというふうに言ってくださって、あ、はい、まあ、当時図録も作ってましたんで、それも含めてすごく褒めていただいた。あ、それが、まあ、言うと今こう記憶の中にある第一印象と言ってもいいと思いますね。
なるほど、
はい。
氷谷さんなんかはその最初に出会われたっていうのは、
その頃は私も初めは食卓職員で京都資料館にお世話になっていた頃に、はい、多分文化振興財団だったのかなと思うんですけれども、はい、文化館離れた後に部下の方を連れて上のギャ市民ギャラリーの方に、
なるほどね、
いらっしゃっていたので、はい、私のやっぱり印象はいわゆる市役所 のブレザーを着て部下を何人か従えてやってくる偉い人っていうような、はい、そういう印象でした、はい。
前田さんがじゃあ現役の頃からもご存知でいらっしゃった、現役の市役所の職員の頃から。
そうですね、ギリギリ知ってるぐらいの感じかなと思いますね、はい。
僕は番組といいますか桜 FM でね、はい、前田さんとはお知り合いになりましてからの、まあ、スタートなので、まあ、市役所職員だったって話も後から聞いたし、はい、なので最初に僕この番組の、まあ、同行させていただいた時が多分京都資料館さんやったと思うんですけど、
はい、そうかもしれませんね、
ね、
は
い、なんかノックもせんとズカズカズカって入ってかれるんですよ
で、そうですね、
そうか、もともといらっしゃったところなんですよね、
まあ、それもありますね、まあ、どう言いますかね、その壁を作らないというのが前田さんのすごくこういいところで、だからこう懐にスッと飛び込んでいくところあるじゃないですか。
ありますね、
うん、それがやっぱりその普段の生活でもそうなんでしょうね多分。で、文化課長の時でも多分そうだったんですよ。でそれがあったので、まあ言うと、
なるほどね、
課長と学芸員という関係ですから、もう飛び込んでこいみたいな感じはありましたね。懐が深いなという感じはありましたです。
そうですね、はい、何でも相談しても何でも答えてくれるしっていう、はい、その印象は確かにありますね、はい、ああそれでかそれびっくりしたんですよ。だから、
あ、そうですか。
そう、普通、まあ、普通やったらノックしてね、今日はこうで来ました、なんとかですとか挨拶する間もなくですよ、はいはい、いや、で僕多分自己紹介する間もなかったと思う。
かもしれませんね、はい、かもしれません、
はいはい、名刺も出さずに録音だけしたかった気がするんですよね。
あ、最初はそうやったかもしれませんね、
はいはい、あ、けど、まあ、その辺も人柄なんですね。
ですね。で、まあ、前田豊さんにすれば、お母さんの立場は、お母さんディレクター何代目になりますかね。
歴史と文化の散歩道というこの番組に関しては3代目です、は
い、そうですね、はい、それぐらいだと思いますけど、もう前田さんにとってはもうずっとやってきたことなので、
あ、そうか、そうか、
そ
うか、
その積み上げで今週も来ましたという、うん、そういう感じだったかもしれませんですね。
あ、なるほどね、はい、そうかもしれませんね、はい、じゃあ今度はこの番組に関して、はい、お話聞きたいんですけど、本当に合田さんにはいろんなところについて、うん、行っていただきまして、特に印象に残ってるとはありますか、は
い、いや、もうどれもこれもなんですけど、まあ、そもそもからいくとですね、はい、前田さんが市役所をご退職されて、でサークル FM でパーソナリティをやるということを実は相談されたんですよ。こんなことやろうと思うねんけど、ほうほうほう、どうしたらいいという、多分これは歴史と文化の散歩道のことやったと思うんですけどね。いや、それは前田さん、そのやっぱり博物館美術館たくさんあるし、史跡もたくさんあるので、うん、そこへ行って何か取材するということがいいんじゃないですかみたいな話をしたことがあるんですよ。 それが多分ね、歴史と文化の散歩道のこうアイデア出しの最初かなと。で、その後も何遍かそのことについてお話ししましたね。で、こんなことこんなことで、結局まあ、ずっと今まで何回でしたっけ、
900回を超えております。
続いてきたものの骨子がそこで出来上がったんじゃないかと今思えばそう思います。
あ、いや確かに最初の頃、まあね、真似さんもまだお若かったっていうのもあるんでしょうけど、その外に出ていくことって多かったですもんね。
そうです、そうです、
うん、確かに。特に郷田さんの会は、あ、
一緒に行きましたね
3人で車乗って真似さんが運転をして、は
い、そうです、
そう、本来なら僕が運転するべきなんだけど
いや、ね、そうです、はい、よく行きましたね。まあどこかというのはあれですけど、
僕、ね、僕の印象で言うとね、はい、最初に行ったのが関学の裏にある用水路、
はい、用水路ですね。あれは知る人ぞ知るですので、
ですよね、
多分岡さんからされると、うん、どこへ行くのみたいな感じだったんですけど、
だってこの先は何もないやん、
はいはい、文化課長だという話しましたよね、はい、で文化財文化課、文化課文化財課に来られる課長は私なり他の学芸なりが、まあ、来てすぐに市内の史跡を案内するんですよ。知っといていただかなあかんので、
ああ、まあそうですね、
ここここ、こうですわこうですわ、うんうん、でずっと案内していくんですけど、その記憶が多分あってご本人が驚かれてたんじゃないかと思うんですよ。ああこんな、まあ、おっしゃったように、うん、こんなところに何があるねんというのがずっとあって、うんうん、まあ、それをこう抱かれてて、郷田さんはそこ行こうやことになったかもしれません。ああ
なるほど、
はいはいはい、行きました。
行きましたよね、
行きました。
だからいや見て、いや、あ、そう、これすごい古いもんなんやっていうので
ね、ただの用水路ですのね、
うん、今でもまあ水で普通に流れてますもんね、はい、
そ
うです
、はい、そこから遡って行って行きましたよね。
行きました、はい、
行きました、行きました。
で実はその感覚もそのすぐ入ったらなんか古墳があるみたいな、
そうなんですね、
そこの古墳も行きました、
行きました、行きました、
行きましたよね、
行きましたね、はい、
いやこれ古墳こんな雨ざらしなんやってちょっと思った記憶がありましたけど
そうですね、はい、行きましたね、そういえばいろんなとこ行きましたけ
ど、
ね、
いや本当砲台も行ったし、はい、あと鳴尾の義民碑もなんかいくつかあるからって、車で
そうです行きました。
でどっかの公園に座って収録した記憶あります
そこで喋りましたね、そういえばね、はい、あ、いたいた、はい、そうです、そうです、まあ、多分市内の史跡はほとんどご一緒してるんじゃないですかね。
行ってるかな、いや
行ってるんじゃないかと思います。
いやもうだから金曜日は一日開けてましたもん、収録の日は、はい、もう必ず行って帰って3、4時間かかるからねっていう、はい、そうです、
何回行きました。まあもう本当記憶がねあんまりこうはっきりしないんですけどね、
たくさん
行きましたね、本当たくさん行きました、はい、で行ったのはまだいいんじゃないですかこう今だから言えるんですけど、はい、いいですか言っても大丈夫ですか。
いいです、はい、
行ってなくて行った風なことをやったっていうのはありましたよね。
もう何回もありましたね。
やりましたね、
はい、
まあ、自慢話でも何でもないんですが、前田さんと私なので、はい、その前提で家計しながらの外で喋ってるかのように喋ったというのはありましたね。
ありました、
ありました。よく岡さん許してくれるなと思って私やってたんですけど、
もういいですやりましょうって言ってやって、はい、車の中でとったこともありました、ね、
ありました。
あ、車の中って響かないんで、うん、もう車の中感すごいんですよ後で聞いた
すごい困ってはる。
どう考えどう聞いてもこれは車の中やっていう、
外じゃない
、はい、
ありました。で、はい、郷土資料館の講座室でも撮ったことが多分あって、
ありましたね。
でその時にね電話が鳴ってるんですよ、向こうの方でこれは良くないだろうと思いながら、まあ、前田さん全然平気なんで、
平気です、
はい、どんどん喋れはるんですけど、ね、はい、であの辺にこれ見えるやん郷田君みたいな、はい、あ、郷田さんみたいなこと言うてはるんですけど、うんうん、まあ、一応僕も合わせて あの右側がどうのこうのってそういうバカなことやりましたけど、
ね、だからもう、はい、聞いてる方はそれがイメージ多分できたと思うんですよ、
ね、はい、だったらいいんですけどね。
だから、まあ、
あんなことやってよかったんですかね。
いや、もう事故
で、はい、反省してます
ね。ラジオウォークとはまた違うのでね。
そうですね、はい、そうですね、あれはまたあれでということで、うん、ラジオウォークね、ラジオウォークの話いいんですか
いいですよ
岡さんお怒りのラジオウォーク、今その郷土資料館とそれから、まあ、サグレフモさんで、はい、まあ、共同でやられてる、ね、あれとは違って、はい、ほぼ1日かけてやったことが実はありましたよね、うん、
ありましたね、
ありました。
最初ですよね。
最初です。あれで、まあ、言うとなんていうか 誰がよしと思ったんですかね、あこれはいけると思ったのか広報課さんかな分かんないですけど、あれが初めだったんですが、もうあの朝から夕方まで行って、はい、あれ東光寺出発
やったと思います
でしたね、うん、で西国街道ずっと歩いていってという、あの1日がかりだったんですが、
翔太神社まで行ったんじゃない、
行きましたよね、
は
い、ゾロゾロ行きましたね、はい、なんか350人ぐらい
考えたらすごい距離じゃないですか、
すごいんですよ、
ね、え
でその時にスタジオが私と前田さん、はい、で岡さんがディレクター、はい、で岡さんがずっと困ってたというのが、
いつまでたってもね現場が到着しないんで、
は
い、おにしゃべってくださいってずっと言
って、来られるかわからないそうで、ひょっとしたら通信切れるかもしれないねみたいな話をしながら、はいはいはい、私と前田さんでつなぐんですけどね、はい、いきなり現場から入ってくるので、はい、話プチッと切れるんですよ、はいはいはい、でまた向こうが静かになるのでその続きをまたやるという、これだから後でその岡さんにいろいろ話を伺うと、はい、これ聞いてる方辛いんじゃないですかみたいなことで、出演して喋ってる方はもう喋りっぱなしですから、はい、あんまりそういう、こう罪悪感もなかったんですが、おそらくやっぱ番組的には厳しかったんじゃないかなというふうに思ってます。
長すぎました、
長すぎましたね、うん、
あの放送時間もあの歩く距離も長すぎて、はいはい、あのえらい目に遭いましたですね、はい、あのスタジオは大変でしたね、だからね
大変でした、本当に大変でしたね、あの、まあ、変な話ですけどトイレ行けないんですよ、うん、いつ帰ってくるかわからないので、うん、
それでもねご飯食べに行かはれ
てであの前田さんと二人で行って叱られましたよ、ね、
そうスタジオに一人ポツンと残って、これでスタジオの皆さんとか言われたらどうしたもんやろうなって
叱られました、
ドキドキしながら
あのフレンテの1階まで食べに行きましたけどね、
随分先まで行ってますいやそうか、いろいろあったな、
そういうこともやりました ね、まあ、スピンアウトの番組みたいなもんですけどね、はい、そういう意味
で、
ね、
う
ん、
そうですね、はい、京谷さんどうですか、はい、あの番組の中での前田さんの何かエピソードといいますか、はい、思い出ってありますか。
やはりあのまず最初に先ほど郷田さんもおっしゃったみたいに、展示をしたことに対してやっぱり、はい、褒めてくださるし、うん、本当にあの面白いね、楽しいね、いいね、こんなこと知らなかったなっていう、本当にあのすごく目を輝かせながらそうやって言ってくださるので、うんうんうん、まあ、大体展示が始まってすぐの頃に収録に来てくださるの で、
ああ そ、 うです、ね、
そうするとほとんどまあ来館者の最初の声みたいな気持ち で、
うんうん、
であのあ寄ってよかったなっていうふうに思いますし、うんうん、やはりあの前田さんからいろいろ質問が入るので、やはりそこは事前にちゃんと勉強しておいて備えようっていうふうになっていて、いたっていうところ辺は、まあ、あの学芸員も一生懸命そこに前田さんに答えていこうというような姿勢があのこの番組にはあったろうというふうに思っています。
いや、あの放送スケジュールの関係で収録に行くのが、はい、その展示2日前とかやったりするわけですよ。
そうですね、
そうなってくると、はい、ちょっとまだ準備ができてないんですけどとかっていう感じで、でそれは多分ごめんなさい、じゃあ次の週にしてくださいっていう意味で多分おっしゃってるんやと思うんですけど、前田さんはそれでもええかなって言って分かりましたって言って、誰もがこのお言葉にしにくい雰囲気になるんですよ。前田さんはニコニコ、
そうですね、展示する前に、うん、あのこれを展示する資料ですって別室でご用意して展示してる体で放送を収録したこともありますね、
うん、ありましたね、
はい、
だからあれそう、まだ準備中に資料をじゃあ送ってくれるかな、いや多分それもすごい大変やったと思うんですよ。その準備も多分大変ですよあれ、ね、
そうですね、はい、まあ、氷谷さんが先ほどおっしゃったように、でも学芸員の訓練にはやっぱりなってましたね。
あ、そうですか。
これはありがたいなと、まあ、当時も私もあの、京都次郎館長やってましたので、うんうん、はい、あのこれは本当にありがたいなというふうに横から思ってましたですね。なので、まあ、実はあのその前田さんだけではなくて、あの私が館長やった頃はもう絶対断るなと、何言われても断ってはいけない、うん、全部イエスで受けろというふうにあのみんなに言ってたんですよ学園職にね、もうこれは一遍断ると次来てくれないので、あのそういうオファーがあったら必ずもう受けろと、うん、ただまあどうにもならない時には時間ずらすとかは可能だけども、うんうん、断らずに全部受けなさいというふうなことをずっと無茶なんですけどねでそれもあったんでみんな受けていただいたんですが、あの、まあ、今ちょっとあの、京都商館辞められてる学芸員にもそういう話をちょっと聞いたことがあって、あの前田さんが非常にこう上手に話を引き出すので、うん、本当にこう 話しやすかったと、で準備もこうちゃんとできたということを言ってましたから、そういう意味では本当に育てていただいたなというふうに思います。
いやもうそんな前向きにご意見いただけるとちょっと安心しましたけどもいやもうすごいご迷惑じゃないけども、すごいなんか多分大変な思いをされてるんだろうなって思いながらね、はい、横でこう静かにしておりましたけど僕
あとはあの前田さんがあの直前に今打ち合わせをしてから収録するんですけど、はい、ここを分からないので質問しないでくださいねって言ったところを、うん、質問されて困るっていうのも結構ありました。
あえてなんでしょう。そこはやっぱり若い学芸員をこう少しあのついてあの番組楽しくしようというのがあるかもしれませんね。で、あの合田の場合はそれがないんですよね、はい、返すんです。あでそれがあるんでやっぱりその前田さんはその私ご指名いただいていろんなところにというのはあったんかもしれませんですね、はい、なのであの岡さんは多分ご記憶あると思うんですが、はい、あの困った時は、はい、ゴーダに何か聞けみたいなことありましたね。
ありましたね。なんかそうですよ、何かあったら京都市長から電話しようってずっと言ってましたからね、うん、ゴーダさんゴーダさんって、
ね、じゃあ今週ここ行きましょうかって、うん、その場で決まってしまうということが結構
ありました。あ、そうですね、ありました。なんか大した打ち合わせもなくですもんね。
そうですね。でそれはやっぱりあの文化課長やってられたというのは大きいですね。大きいですね。
だから前田さんにもなんとなくこう行き先のイメージがあって、
はい、あってということですね。
で合田さんにちょっと相談したら、はい、じゃああそこも行けますやんみたいな。
そうですそうです。
どんどん話がこう、はい、勝手に広がっていって、
うん、とにかく当日でもなんとかなる
なりましたですね。
ありましたね。
でなんか2週分だったりとかね、たま
に2週分やりましたねやりましたやりました、
はい、足りんだったな時間みたいな、はい、もう一本いけるかなお母さんってなっていや録音は大丈夫ですけどネタ大丈夫なんかなと思ったら全然大丈夫で
やりましたね。そういうのもありましたね。
いや
そういう形で、まあ、あのこちらのこう訓練にもなるというのがやっぱり本当にこう思いましたね。それは多分今の共同資料館の学園もみんなそう思ってるんじゃないかな。
そうですか、はい、訓練って、まあ、学園の皆さんってやっぱり説明するとかっていうのも一つの仕事なんですよね。
そうですね、そうです
ね。あ大変ですね。大変ですねって一言みたいに
先みたいにあの一周で収まらない方が逆に嬉しいというか、うん、あ皆さんの心をつかんだなと思う気になりますから、うん、あのあ足りへんかだったって言われた時の方がやったって思う、うん、気持ちがしてました。
そうか、そういうの思うんですよ、はい、僕はちょっと逆で、はい、あの28分にピシッと収まるこれすごい嬉しかったです。あの岡さんが横でこう時計やってられるんですけどね、うん、もう僕見ながら、うん、僕も時計見ながらこう喋るんです
けど、ね、はい、いつも、ね、
もうちゃんと、はい、
合田さんは編集がほとんどいらない。
そう、もう切るのも足すのもほとんどいらないように喋ってやろうと、
は
い、
思ってらっしゃ
った、思ってましたずっと
基本的にね前田さんもその辺ちょっと意識してくださってるの で、 そ、 で、ね、はい、そんなにこの番組で苦労したことはまあないんですけど ね、
なるほどね、
はい、それでも合田さんはもうその時計をこう覗き出 し、 た、はい、出しますからもう完璧でしたですね。
あと10秒なら10秒の喋りをするということで練習させてもらいました
いやまああのそんまあ前向きにご意見をいただけて本当ホッとしてますけども、はい、はい、なんかいろいろねこうお忙しい中突然行ってねお願いしますみたいな感じだったんで、はい、まああのね、うん、アポは取ってましたけど、いやなんかこう本当ありがとうございましたっていう感じで、
でも楽しみだったですよ、
うん、あ本当ですか、
はい、全く苦痛とかそういうことなくて、うんうん、はい、あの楽しみでしたね、
はい、そうですね、
あそうですか、はい、いやもうそう言っていただけると、はい、はい、この十何年間が僕なんか救われた気持ち
に、あの自分が担当しなくてもだいたい金曜日に収録ってことが多かったの で、ね、はい、あのあ金曜日だったら前田さん来てるっていうような、うん、あの声で事務所に入ってこられて、
あそろそろ来るなみたいな、
そうですね、はいはいはい、そろそろ前田さん来るよねっていうのがなんとなくやっぱ金曜日そわそわっとじゃないですけど、うん、そういう感じがずっとありましたね。
あのやっぱりあのまあ、京都資料館の事務所に、はい、あの誰かお客さんもいらっしゃるということが、はい、まあ、やっぱりいいですからね、たくさんの方がいらっしゃるのがいいので、うんうんうん、でその時にまあ、断るのと同じようなことでその学園の皆さんには言ってたんですけど、うん、前田さん来たらみんな起立して礼するんやでと
そう、
はい、
本当に
言ってました。で、まあ、それはその前田さんだけではなくて他の方もそうなんですけど、はい、やっぱりそのお客様には礼を尽くしてというのの、うん、まあ練習にもなりますから、多分氷谷さんはそれ覚えてられますよねきっとね。
ああそうですか、は
い、そんな形で前田さんも利用させてもらいました
いやじゃあ、まあ、ウィンウィンの関係であった、
うん、そうなんです、本当にそうです、
いうことですかね。いやよかった
だからこれから そうなんですよ、どうしますか、
これから ね、本当にあのアラカルトも毎月、ね、楽しみにしてきてくださって、うんうんうん、次は何かなっていつも言ってくださってたのが、まあ、ここのところちょっと、ね、あのお母さんが代わりにっていう形で、うん、はい、あの対応してたんですけど、いやこれからそうだなと思って、
ね、は
い、
どうなるでしょうか。
僕自身もこう前田さんと一緒に行かせてもらって話を聞いてて、例えば前田さんが聞くことと僕が興味持つことで多分でも全然違ってるんですよね。あ、これ聞いてほしいなっていうのと、はい、あ、ここ聞くんやっていうのとね、はい、なんかいろいろあってね、いや、こういうのはまた続けたいなっていう気持ちももちろんあるんですけど、いや、それでも、まあ、あの前田さんのね、前田節がちょっともう聞けなくなるの
った
の
はちょっと
寂しいですね。
そうですね、
前田さんの前田節があってこその番組だったので、
それはそうですね、
はい、というわけで、
まあ、は
い、
そうですね、実際にあの、録音のお付き合いさせていただいて、うん、前田さんそれちょっとというのはやっぱりありましたね。あの全部知ってられるので、
そうですね、
さっき答え言っちゃうことがあるんですよ。
ありました、ありました、
前田さん言ってしまったというのが何遍かありましたね、うんうん、それ多分岡さんも顔が変わってたんで、あ、うん、言っちゃったみたいなのがあって、そのフォローがなかなかあの楽しかったですね、逆にそういうのもありました。
いや、もうその時の近田さんもやっぱり返しがうまくて、おっしゃる通りですって言って答えていくっていう、また話は変わっていくっていうね、はいはい、
まあ、あの別の話題に転換していってみたいなことありましたね。そう
そう、ありましたね、
はい、答え言っちゃったらダメでしょうみたいなことがあって、
そう、前田さん今日知ってるからこそ聞けることがあるんですよ、はい、知らなかったら本当に知らないから、はい、あのそこは聞けなかったなっていうのがやっぱりいっぱいあって、うん、そう
です
ね、
なので、番組の前に30分なり1時間なり、うん、あの2人3人でこう打ち合わせさせてもらうんですけども、はい、その中で多分前田さんの頭の中でずっと番組が出来上がっていって、うんうん、 ね、でそれをもう一度本番でやるという感じでしたよね、うん、
はい、
でそこで思わず言ってしまうと、
そうさっき聞いたやつを言ってしまったというのがありましたですね。
ありました、ありました、
まあ、それもまた一つ面白い部分ではあったんですけどね、
はい、
はい、というわけで今日はですね、郷土資料館前館長の郷田重信さん、はい、そして、現在の館長の兵谷和子さん、はい、お二人にお越しいただいてお話いろいろお聞きいたしましたが、改めてこう前田さんの、ね、人柄をやっぱりすごく触れることができたなっていう感じがします。
あの番組が本当に前田さんの人柄のこうどう言いますかね、こう代名詞と言いますかね、そんな感じはありますね。
西の面の、ね、歴史を掘り起こすという意味でも、大変大きなものを、ね、前田さんは残されたのかなと思いますしね、はいはい、本当にまだ楽しい思い出も
そうです、ね、
たくさ ん、 なんかございます残していただいた、そんな風に感じました、はい、本当にあのお二人をはじめまして西の面シリーズ郷土資料館の皆様には本当にたくさんお世話になりました、ね、
ありがとうございました。
これで終わりみたいな感じになりましたけどこれからもどうぞ、はい、よろしく
引き続きよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします、はい、というわけで今週はですね、西宮市立郷土資料館前館長の郷田重信さん、そして現在の館長の兵谷和子さんをお迎えしまして、前田豊さんとのエピソードなどをたくさんお話しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は郷土資料館さんと同じくたくさん足を運ばせていただきました博士課記念酒造博物館にお邪魔して、館長の壇上原さんと学芸員の小倉さんにお話をお聞きする予定です。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。